ご理解第63節一粒万倍と言おうか、一人がおかげを受けたので千人も万人もおかげを受けるようになるから、良い手本になるような信心をせよ。喜びの種をまくという、自分では喜びの種をまいたつもりの人がいる。それでも喜びの芽が出ないなら、喜びの種が枯れておると教えのいただき直しが必要だ。喜びというのはどこから湧いてくるのでしょうか。まあ、我が心の和らぎ、喜ぶ我が心とも、されます。その我が心とはありがたしの心だとも言われるようですけれども、真にありがたしと思う心、すぐに御影の始めなりと。ではその真にありがたしという心はどこから湧いてくるのか、あるいはありがたいという心に癌も治ると言われます。そのありがたいと思う、思えれる心、そのありがたいと思えれる心はどこから湧いてくるのか。なるほど、ありがたくなればがんも治る。ならありがたくなろう。と、ありがたくなればいいのだ。と思いますけれども、思われますけれども、なかなかありがたくなるということができない。一体、どういう時にありがたくなれるのか、ありがたくなるのか。やっぱり、よくよく考えてみないといけないと思いますね。ただ単にありがたくなればおかげになる、おかげをがんが治るとして、ありがたくなりなさい、真にありがたしと思う心、すぐに御影の始めなりだから、とにかくありがたくいただきなさいとか、ただ単にありがたくなりなさい、ありがたくいただきなさいと言われても、なかなかそういただけるものではありませんね。人間、まあ私どもにもやはり好みというのがあります。甘党の人がいます、辛党の人がいます。甘党の人に、このお酒は幻の酒と言われるような、めったに手に入らないお酒です、どうぞお召し上がりくださいと与えられたとして、甘党の人にはその価値が分かりませんから、またそこに価値も見出せませんから、どんなに珍しいお酒であろうと、どんなに美味しい幻の酒と言われる酒であろうと、一向にありがたくはなれませんね。また辛党の人に、私は辛党ですと言われる人に、それこそワインが好きです、何年もののワインが好きですといったような、そういう辛党の人に、どうぞこれはどこそこの名物です、まあ甘い饅頭ですとか、これは長崎のどこそこのカステラです、一番おいしいと言われるカステラですと言われて甘いものを出される、あるいはこれはおいしい羊羹ですと言って甘い羊羹を出される、それを辛党の人が ありがたいなとは思いませんね。そんなものかと思う程度ではないでしょうかね。その人が甘党か辛党かによって、いただき物によってもありがたくもなれば、ありがたくなれないこともありますね。またこれは同じ人でもやはりその時々で違いますね。お百姓さんならお百姓さんでも、田植えの頃になるとやっぱり雨が降って田に水が張らないと田植えができない、 もし田植えの時期にカラカラ天気だと、ああ、やだな、困ったな、雨が欲しいな、と雨が降ってくると喜びますね。ありがたくなれます。ところが今度は夏に長雨が続く。稲が成長するときに長雨が続いて日照りが少ない。あるいは収穫をするときにでも雨が降り続いてなかなか日が照ってくれない。そうなると同じ田植えの時はありがたかった雨が今度は疎ましい雨になります。同じ雨でも私どものその時々によってありがたくいただける時もあれば全くありがたくない時もあります。外作業が好きな人、内作業が好きな人、これもありますね。天気が良かったら外で働けれるとありがたいと思う人もいれば、外での作業が嫌いな人は、ああ今日はお天気か、嫌だな、雨が降ってくれたらいいな、と同じ天気であったり雨が降ったりしても、その人その人のまあ好みというのでしょうか。それによってありがたくもなれたり、ありがたくはなれなかったり、疎ましかったりいたしますね。同じものをいただいても、その同じ同一人物でも、そのいただく時によってありがたくもなれたり、ありがたくはなかったり、また同じ時にいただいても、その人の好みによってそれがありがたかったりありがたくなかったりするわけですから、ただ一様にありがたくなればおかげがあるよとか、ありがたくなればがんが治るよと、だからありがたくなりなさいと言っただけではありがたくはなれませんね。ではどうしたらありがたくなれれるだろうかという、そこのところをいわばこと細かに懇切丁寧に教えていただけれるものでなければ値打ちがないということになりますね。どうしたらありがたくなれれるのか、なぜありがたいのか、そのありがたくなる手立てを、その本質のところを教えてくださるお道でなければ、ただありがたくなればよいといったようなだけではダメだということがわかりますね。その手立てが、ありがたくなる手立てが確立されていなければならないわけですね。それにはやっぱり工夫が、ありがたくなるためには工夫もいります。努力もいります。甘党の人がいかにお酒をもらってもありがたくはありません。ならばどうしたらありがたくなれるか、それはやっぱり甘党の人であったら少しはお酒をまあ飲み慣れて、その酒の味がわかるようになる、そういう努力をする必要がやっぱりあると思いますね。飲まず嫌い、食べず嫌いではやっぱり好きにもなれません。少しずつでもお酒を飲む稽古をして、お酒の味がわかるようになる。あるいは空党の人であれば、私は空党だから甘いものはいただけませんと向こうにおっしゃっていたのでは、いつまでたっても甘い羊羹やカステラをいただくことはできませんね。ありがたくはなれないということです。ですからそのわずかずつでもいいから、少しでも一切れでもいいから、その食べて、その食べ慣れて、自らの好みが変わっていくような努力をしなければなりませんね。甘党が辛党になる、辛党が甘党になる、 まあ、いわば、その両頭使いになれば、甘いものをいただいても、辛いものをいただいても、ありがたくなれれるわけですからね。一番いいのは、やっぱり、両頭使いになることでしょうね。ためには、やっぱり私どもの、そのありがたくなるための努力、どうしたらありがたくなられるだろうか、というそこに焦点を置いての努力がいると思いますね。師匠がよく、夏はそれこそ海に行ってありがたいけれども、冬は海に行っても泳ぎができない、という人もいれば、冬はスキーに行ってスキーができるからありがたい。夏スキーに行くことはできないから夏は嫌だ、という人もいるけれども、夏は夏の楽しみ方がある。冬は冬の楽しみ方がある。その夏は夏の楽しみ方を味わえれるようになること。冬は冬での楽しみ方を味わえれるようになること。そうなれば、夏も冬も味わえれる。夏であろうが冬であろうが、ありがたくいただくことができるようになる。いわばその、甘いものは甘いものの味わいを、辛いものは辛いものの味わいを味わえれる私どもになる。その、まあ、工夫というのでしょうか。努力というのでしょうか。そういうものがなされなければならない。ということですね。ただありがたくなったら、ありがたいと思ったら癌が治る。というだけでは、まあ正直なところお話にならない。どうしたらありがたくなられるのか。そこを追求していかなければならない。ということですね。師匠はそこのところを、それこそ、いろいろな手立てを教えてくださいました。それが、いわば哀楽理念、というものだと思いますね。やはり、ありがたくなるためには、工夫もいる、努力もいる。私どもの考え方を変えていく、改まっていくことも必要だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。